Sound Art Something Delicious
秋深き隣は何をする人ぞ。確かね、こんな句があったよなと思って調べてみたら、これはあの松尾芭蕉の晩年の句でした。亡くなる2週間くらい前、招かれた句会を体調を崩して欠席したんで、この句を寄せたということです。こんばんは、国です。秋深しだとね、思い込んでたんですけど、秋深きが正解らしいです。このところの台風や大雨の被害で被災されている方々に深くお見舞い申し上げます。秋を楽しむどころか、これから寒くなってくる季節、なんとかこう暖をね、取る方法が見つかって、一日も早く心が休まる時が来ることをお祈りしております。さらにはこのところ熊のニュースを聞くことが増えましたけど、皆さんのところは大丈夫でしょうか？うちの方もね、熊目撃っていうお知らせメールがね、時々流れてきます。どうもね、いろんな説があるみたいで、今年はどんぐりが豊作で熊をよく見かけるっていうニュースを聞いたような気がしますけど、他にはね、どんぐりが凶作だから里に出てくるっていう説もあるようだし、どれがね本当の理由なんでしょうね。人間はそのままどんぐりを口にすると渋くて食べれませんけど、熊は大丈夫なんでしょうかね。熊がどんぐりを取るには、こう木に登ってそこで食べると、これもね調べていたら書いてあったんですけど、そういうところにだけはね絶対に出くわしたくないですね。でさらにはね、豊作の年よりも凶作の年にどんぐりを食べることが多いっていう説もあったりですから、この説だとね、どんぐりが豊作かどうかっていうよりも、他の作物がないとどんぐりを食べるっていうことになるわけなので、今年はもしかしたらね、食べるものが少ないのかもしれませんね。なんとかどんぐりでお腹を満たして、そのまま山に帰ってほしいです。皆さんのお近くのどんぐりは、今年は豊作凶作どちらでしょうか？どんぐりは種子ではなくて果実ということですけども、クマだけじゃなくて、どんぐりは他の動物たちにとっても主要な秋の食料で、これによって冬が越せるかどうか、重要な問題ですね。考えてみると、どんぐりっていうのは縄文時代のあたりには人間の食料としても大事で、ちゃんとこう渋抜きをして食べていたようですし、食料難になった時、やはりどんぐりが主食になったという歴史もあるようです。どんぐりって地球の循環のためにとっても重要な役目を果たしているんですね。今宵はそんなどんぐりを巡る旅に出ようと思います。今年すでにどんぐりを見たよっていう方はいらっしゃいますでしょうか？中津川では栗をね、よく目にしますけど、どんぐりはこうよく見ないと見逃しがちかも。でも子供の頃、どんぐりで遊んだっていう記憶はありませんか？案外子供の方がよく気がつくかも。さあ、そんな記憶を紐解きつつ、今宵の旅も始まりますよ。サウンドアート、この番組では Something Delicious をテーマに、今宵は自然、暮らし、音楽、料理の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート、
どんぐり、チャプター1、ライフ、暮らし。
一番最近どんぐりを見たのはいつですか？一言でどんぐりって言いますけど、その種類はかなりたくさんありますね。大きくくくるとブナ科になるようですけど、ナラ、カシ、カシワ、その他にももうね、たくさん、みんなどんぐりの木です。うちは山のふもとなので、ちょっと歩くとどんぐりのなる木があるんですけど、でもどれがね、どの木なのかっていうのは私には判別できてないですね。 どんぐりと聞いてどんなイメージを持ちますか？人によると思いますが、なんとなくこうあったかいものが流れる感じしません？多分子供の頃どんぐりで遊んだっていう経験がある方は多いんじゃないでしょうか。きっとそんなことが関係してるのかもしれません。すぐに思い出すのはコマですね。こうね、爪楊枝なんかこう刺してね、こうくるくるくるって回す。他にもどんぐりでいろんなものが作れます。子供にあげたらいくらでも遊び方を考えるんじゃないでしょうか。どんな高価な玩具よりもこの方が想像力をかきたてる。皆さんだったら何を作りますか？つなげてアクセサリーにするとか、置物を作るとか、シニアの方はね、デイサービスとかでもしかしたら今も何か作っていらっしゃるかもしれませんね。子供からお年寄りまで誰でも楽しめる、そんなおもちゃって案外他にはないかも。自然の恵みは本当にありがたいものです。でも今だと都会に住んでる人たちにはね、わざわざねどんぐりどっかで調達して使うっていうことになるんでしょうけど、田舎だとそれはまあどこでも拾えるから、あ、でも一応田舎の木というのはどなたかの所有物になりますからね。そこはちゃんと認識しておく必要はあると思います。でもまあね、多分どんぐりを拾って怒られるっていうのはあんまりないんじゃないかと思いますね。あれって落ちてるものはどうなるんでしたっけ？多分所有権っていうのはね、持ち主に出てくるはずなんで、まあ、お知り合いの家じゃないなら、まあその辺は若干注意した方がいいかもしれません。何かに使おうと思わなくても思わず拾いたくなる。それがどんぐりの魅力かも。あの子ね、つるんとしてね、かわいい形がなんともキュートです。あ、おままごとに使うっていうのもありましたね。やりました。うん。あのままこうお皿かなんかに乗せてね、はいどうぞとかやりましたよ。そんな風に小さい頃からどんぐりって生活のどこかにあるものだった。公園なんかで拾ってきたのを玄関に置いて飾るとか、自然を感じるのにちょうどいい素材なんじゃないでしょうか。中には虫が食っていて、こうね、にるーって出てくる時もあったりして、虫に慣れてないともうね大騒ぎ。今はもうね、虫にかなり慣れてきましたけど、私もまあ都会育ちなので、もうギャオーってね言ってたような気がします。久しぶりにどんぐり探してみてください。
Sound Art Nature 自然
どんぐり。
森を歩いていたらこんな音が聞こえてきたよ。
お、また一つ。またまた。
どんぐりだ。かわいいね。すごーいすごーい。どんどん落ちてくる。ちょっと耳を澄ませてみよっと。これ、キリがないね。いやー、びっくり。 全部で何個ある？もう数えられないよ。これで何か作れそう。どんぐりの王冠とか、それかぶったら森の王様になれるかな。
サウンドアート、
どんぐり、チャプター2、ビースト、ごちそう。
生活のすぐ身近にあったどんぐり、縄文の頃からそれは食料として大事にされていたようです。どんぐりの成分の大部分はでんぷん質ということなので、お米や穀物がまだそんなに主食ではなかった頃はしっかりと主食になっていたんでしょうね。でもこれを食べるにはものすごく時間がかかる。渋み抜きをしないと食べれません。種類によっては渋みが少ないものもあるから、そのまま食べれるものもあるみたいですよ。スダジー、つぶらじーって私見たことないんですけど、調べた限りではこういうのは簡単に食べられるらしいです。でも他はみんな渋い。このね、渋みはタンニン、渋みの元はアクですね。アク抜きをするには流水に数日さらすか、まあ、煮るかで、煮る場合はこう灰を使ったりするのがいいみたいですけど、あのわらびなんかね、山菜のアク抜きなんかもそうですよね。いずれにしても何日もかかりそう。でも手間をかけても貴重な食べ物ですから、やる価値はありますね。だけどそんなに渋かったものをね、最初に食べることに成功したのは何がきっかけなんでしょうね。ちょっとかじったら渋いもんね。たまたま雨に打たれたとか、そんなことだったんでしょうか。誰かがでも食べ方を発見しない限り食べ始めるのは無理ですし、だいたいこういうのってね、偶然にそうなったっていう話がありますよね。今じゃお米が主食になったから、まあ、わざわざね、どんぐりのアク抜きをして食べる人はいないでしょうけど、せっかくだから、まあ、何かに使えないかなと思って調べていたら、どんぐりのコーヒーというのを見つけました。これならね、ちょっとこう苦味があってコーヒーの代わりになりそうですね。確かね、そういうのね、売ってるような気もしますけど、こうタンポポコーヒーとかね、穀物コーヒーとか、まあ、もしかしたらそういうのの材料に入ってたりして、カフェインの入ってないコーヒーってことで、まあ、そういうのが制限されている方にはいいんじゃないでしょうか。作り方はやはり手間がかかります。まずは水に浮かべて、浮いてくるものは虫が食っているから避ける。次に殻を外す。これはね、ナイフでやるの結構危ないんで、まずはこうペンチとか金槌とかね、コーンって殻を割ってから剥くと。でこの辺ね、一人でやってるとだんだん疲れてきそうですから、まあ、仲間でね、どんぐりコーヒーを飲んでみようみたいなイベントにしちゃわないと辛いかもです。少し細かくして水にさらす。で流水にさらすというのが、まあ本来のやり方らしいんですけど、私がネットで見つけたやり方では、まあ、水もったいないんでね、5、6回水を変えて、最後は一晩水につけておくというので大丈夫って書いてありました。でその後お日様で天日干しして、乾かしたら焙煎、フライパンなんかで色がつくまで空入りして仕上げる。あとはコーヒー豆と同じように粉にしてドリップと。あー、もうね、ここまででね、何日かかるんだろうかね、わかりませんけど、これだけ手をかけたら絶対おいしいでしょうね。まあ、まずはね、どんぐりを拾いに行かなくっちゃね。もしやれたら絶対皆さんにご報告します。
サウンドアート、サムシングドリシャス、
めんめいくんからお手紙をいただきました。 ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうのメッセージね、ありがとうございます。めめくん最近ちょっとね、あのメッセージをお見かけしなかったのでね、なんか大丈夫かなと思ってたけど、あのお元気そうで何よりでございます。公私ともに素敵な輪の広がる一年でありますように、そして元気に健康でありますようにと、こうしてね金曜日にくにちゃんの番組を聞けることが本当にありがたいと思います。まあ本当にありがとうございますね。私の自己申告で誕生日を知ったと書いてありまして、まあありがたいことでございます。はい、またね来年もねこうやってねお誕生日ですとかってね喋れることを楽しみにしております。ありがとうございます。あさっては文化の日、その翌日は振り替え休日と、まあ3連休の方も多いでしょう。まあ、どんぐり拾いに行こうっていうね、わざわざ行こうって方は少ないでしょうけど、自然の中へ行楽に行った時、どんぐりを見たり手にしたりするチャンスはきっとあります。そんなちょっとした道草が案外楽しい記憶として残る。どんぐりはそんな力を持っているんじゃないでしょうか。どんぐりを見て子供心に変える。どんぐりを食料にする方法を知っているのは、万が一何かあった時に使えるかもしれませんよ。いざっていう時、森にはいろいろと助けてくれることがありそうです。どんぐりと初めて出会った時、まあそれは多分子供の頃だっていうのが、まあきっと一番多いでしょうね。初めて見た時なんて思ったのかね、私もちょっと思い出してみたい気がしてるんですけど、覚えてないですね、うん、あの上にかぶった感じのあの部分がね、これどうしても帽子に見えちゃいませんかね。で、帽子をかぶって殻のところがこう顔に見えちゃうね。そうするとまずね、そこにね顔を描き込みたくなっちゃいません。こう笑った顔とかね、怒った顔とか、いろんなのができそうです。あの実を埋めると芽を出して新しい木が出てくる。ポットにね、こう植えると苗が作れるそうですね。で、最初は小さいけど、こうどんどん大きくなります。広葉樹ですから、その使用範囲は様々。大きくなって薪にすると、針葉樹に比べて広葉樹の方が値段が高くなるってご存知です?落ち葉も腐葉土を作るにはちょうどいいし、集めて焼き芋を焼くのもよしと。どんぐりはどんどん森を豊かにしてくれる。広葉樹を増やそうという活動をされている方もいらっしゃると聞きます。まあ、植林でね、針葉樹が増えちゃって杉の木が増えすぎて、まあ、花粉症も増えたと。でもっと広葉樹を増やして森を豊かにしようっていうのは、まあ、学術的なことは分かりませんけど、必要なことなんだろうなと思います。針葉樹の森とブナの森は歩いているだけで雰囲気が全く違います。針葉樹の森は空気がこう冷たくて寒いですけど、ブナの森は暖かくてほっとする。まるで気配が違います。私が麓に住んでいる笠木山の頂上近くにこう上がっていくと、針葉樹がね、こうずっと続いてるんですけど、ある地点からこうガラッと様子が変わってくるんです。そこからはブナが続いて、そして山頂にある神社にたどり着く。とてもいい空間です。巨石がゴロゴロするパワースポットと言われていて、山頂からの景色も素晴らしく、秋に訪れるのにはとってもいいところですよ。こうやって考えてくると、どんぐりと人間の関係って本当に長い間続いてきて、とっても大事だったっていうのが分かってきます。自然との共生ということを考えるとき、どんぐりは必ず必要なはず。簡単に食べれなくても、森にいるだけでほっとさせてくれる。そんな木だったんだって気づけてよかったです。でも、クマが登っているどんぐりの木は、ちょっとごめんこう思いますけどね。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は、FM ピピのツイッターにて紹介しています。ぜひ一度ご覧になってください。Sound Art, Something Delicious. 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた 来週。